代わっては街角レポートをお届けします。レポーターの清水武さんが調布市内もしくはその近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。では今週はどこに出かけているでしょうね。呼びかけてみましょう。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、調布市のですね普段一丁目にありますですね、介護ラボ周さんにお邪魔をしております。はい、今日もですね調布市内は、空が曇っておりまして、多分調布市全域ですね雲が垂れ込めてるんですけれども、ただですね私のすぐ見える範囲にはですね洗濯物干してらっしゃる家庭もありまして、あんまりなんか雨の心配は皆さんもしてらっしゃらないのかなといったようなそういった天候となっております。ただですね今週もですねやっぱり湿度が高いので皆さん暑さ対策を十分した上で外出していただきたいなと思います。さて今日はですね介護ラボ周さんにお邪魔をしております。こちらはですねもうなんか4年前からですね活動されていらっしゃるということでして、今日はちょっとその活動などについて順番にお話しいただきたいなと思います。というわけで介護ラボ周のですね代表でいらっしゃいます中浜貴之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
中浜さん、まずこの介護ラボ周さん、こちらの団体さんについてのご紹介からよろしいですか。
はい、ありがとうございます。ですね10年ほど前からですね介護職を中心としたコミュニティとして始まったという感じです。で月に1回程度コロナになってからはオンラインなんですが集まり定例会をやってですねそこで意見交換したりとか一つのテーマについて話し合ったりとかそういった意見交換をしている団体になります。
この団体中浜さんはどう意してまた立ち上げようかなと思ったんですか。
私が介護の仕事を始めてそこからですねやっぱり身近でこう辞める方が多かったなっていう印象があって、じゃあ続けてた私と辞めていった方々との違い何かなと思った時に、私には偶然相談ができる先輩が近くにいたな、でもしかするとそのたったそのいるかいないかの差であれば誰かが相談ができる場所っていうのができると若い子たち、まだ経験が浅い介護職の人たちが一日でも長く仕事についつき続けられるかなと思って、じゃあそういう場を始めてみようかなと思って始めたのがきっかけです。
中浜さんはその元々なんだろう、もう若い頃から介護職を志してそれでも今も続けられてるっていう感じなんですか。
元々全然介護に興味関心もなかったんですけど。
そうなんです。興味も関心もなかった。
はい。ただスポーツのリハビリの専門学校に1年だけ行って辞めてしまったんですけど、その場で偶然高齢者と関わる機会があって、でその高齢者と関わってるのが意外と楽しいなっていう印象から介護の仕事を始めたっていう感じです。
とはいえさっき中浜さんおっしゃいましたけれども、本当介護職の方の離職率って高いって言いますし、入ってもなかなか続けられないとか、イメージが良くないっていうのももうずっと業界では言われてることじゃないですか。それでも先輩の方に紹介でき、ご相談ができたっていうのもあるかと思うんですけれども、どうですかそのあたりは続けられたっていうのは。
以前はやはりそういったイメージも多かったのかなと思いますけど、年々やっぱり変わってきてるかなという印象もあります。あとはやはり続ける環境を整えていくっていうのも先輩である我々 の、 役割かなと思うと、やっぱりそういった環境を一つでも増やしていくっていうのが大事かなと思います。
調布市内で活動するときとやっぱり今おっしゃったようなその、なんていうんですかね、介護職の方々の情報交換とご相談っていうのが主な活動になるんですか。
今に関してはどうしてもオンラインがメインになってますので、その介護ラボ周の定例会についてはもう介護職を中心として、調布、もともとが世田谷で勤務したので世田谷だったりとか、あとはオンラインなのでどこからでも参加できますので、いろんな方が参加しているという感じです。
お話しいただける範囲とかで全然いいんですけれども、どうですか、会議をやっていて結構こういうことが議題に上がるとか、もしくはこんなこと皆さん悩んでる人が多いなとかっていうのがあったら。
よくあるのが介護ってどうしても自分の施設の中だけで仕事が見えていたりとかつながりがある方々が多いので、この悩みって自分だけじゃないかなとか、自分だけこんな環境にあるのかなとか、自分だけできないのかなとかっていう、どうしても自分の周辺しか見えてないっていうことがあって、でそこに対する不安が多いなっていうのが印象です。で実は外に出てみると同じことで悩んでいたりとか、同じことでも解決した人がいたりとか、なのでそういったような共感ができたりとか、 先行事例が聞けるっていうところでの安心感とか、一歩踏み出す力みたいなのがコミュニケーションの中では多いかなと思います。
介護と一口に言っても高齢者の方もそうですし、あと障害をお持ちの方とか、あと児童系のこととか本当さまざまあると思うんですけれども、中浜さんはやっぱりその普段関わりの多い方っていうのはやっぱり高齢者系のその介護士さんとかになることが多いんですか？
そうですね。これまでの経歴もどうしても高齢者介護が多かったので、高齢者の介護をしている方々との関わりが多いですね。
なんかこう突発的な感じでこう全然知らない分野の介護系の人がこう相談に来るとかっていうこととかもあったりはするんですか？その辺り
今 SNS とかがあるので、そういったところからちょっとこういう記事を見たとか活動を見たのでっていうのでたまにあったりはしますね。
ありがとうございます。さて今日ですね、中浜さん介護ラボ周さんからちょっとイベントのご案内があるんですけど、ちょっとこちらについて教えていただいていいですか？
はい、ありがとうございます。今ですね、2年前、今年で2年目になるんですけど、調布市の社協さんの助成金をいただきながら、遊んで学ぶ福祉がわかるゴミ拾いゲームチューンという活動を、しております。はい、でこれが今度来週ですね、来週の土曜日6月の15日の9時から調布駅の周辺で上札公園をスタートに、調布の駅のあたりのゴミ拾いを福祉体験をしながらするという活動を行います。
福祉体験ってなんか難しいことですか？それとも結構どなたでもできるような？
そうですね、小学生でもできる、もちろん参加者には幼稚園児とか保育園児もいたりするので、そういった方でもできるような体験で、車椅子に乗ったりとか押したりとか、あとは視覚に障害がある方々の、目が見えにくい状態の体験、あとは目が見えにくい方のサポート、あとは音が聞こえにくい方のお手伝い、当事者体験みたいなことをしながら、いつも歩いている街をそういった障害があったりする方々の目線で見てみると、どうやって街が見えるのかなっていうのを体験してもらうという形です。
こちらはですね、9時に集合されまして、その後今おっしゃった福祉練習を行った後にゴミ拾いを行って、その後収集の表彰です
か？そうですね、はい、そういった福祉体験をしながら街に出て、自分たちが生活している街っていうのを改めて見ていただきながら、いろんなゴミを拾ってもらって、で大体30分から40分ぐらいゴミを拾って、で戻ってきてですね、そのゴミを一回こう開いて、でどんな面白いものを拾ったかとか、でどれぐらいの量を拾ったかとかっていうので、みんなで見比べながら分別をしつつ、で一番拾った方々には表彰という形で表彰したりとか、あと面白いものを拾った人にも面白かったでしょうとかっていうのをやったりとかして、一番面白かったのですね、調布のパルコの、まさか人がたくさん撮るパルコの前に綺麗な柿が落ちてたっていうところ、果物の柿が落ちてたっていうのを拾った子どもたちがすごい喜んでましたけど、なんかそんな感じで楽しみながら、ゴミ拾いって言ってもなんか仕方なくやるんじゃなくて、なんか前向きに楽しんでやってもらえるっていうことでしています。
ございます。こちらですね、今ご紹介いただいたイベントはですね、遊んで学ぶ福祉がわかるゴミ拾いゲームチューン、TUNE ですね、はい、になります。こちらのイベントはですね、毎月、第3土曜日、各月の第3土曜日に行っております。今月やって、また次回は8月の開催になる、その後が10月の開催になるということになっています。朝9時から、その後ですね、1時間30分、10時30分には終了となっています。集合場所はですね、上札公園になります。参加申し込みはですね、ジューンの方で探していただいてですね、はい、入っていただいて、そこからお問い合わせの方がございます。参加申し込みフォームの方に入力いただければと思います。お問い合わせはメールでお願いします。 nakahama 中浜アットマーク介護ラボ -shu.com kaigolabo-shuu.com です。宮本さん、
はい、
こういったですね、調布市内でもたくさんゴミ拾いとかをされていらっしゃる、活動されていらっしゃる団体さんってのは多いんですけれども、結構この介護ラボ周さんに関してはちょっとそれだけじゃなくて、ゲーム性と、あと福 福祉の入り口もですね、体験できるということで、もし本当に興味のある方とか、身近にですね、そういった方がいらっしゃる方にも、ぜひともこのイベント参加していただければと思ってますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、今日はですね、調布市普段にございます、介護ラボ周さんから、代表の中浜さんにお話を伺いました。中浜さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
では、スタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。福祉、そして介護というのは、誰にでも関わりのあることで、自分とは関係ないっていう人は誰一人いないと思うんですよね。だからぜひ、今すぐに興味が湧く、湧かない、関係なく、心のどこかに留めておいていただいて、いつでも何かこう、あっと思った時に、身近にちょっと参加してみようかな。そんな風にね、ご家族、お子さんと一緒にご参加いただけたらいいんじゃないかなと思います。